めちゃめちゃめちゃめちゃショックなんですけども、髪型が大失敗でございます。2年に1回くらいのペースで髪を染めたいっていう欲求が私は湧き上がるんですけども、今回はブリーチして2回ブリーチしたの、しっかり色を抜いてシルバーにしようと思って、初めてシルバー入れますと思って挑戦ですと思って、でなんかね、営業で知り合った美容師さんに勢いで予約しちゃったんですよ。本当はね、もっとお知り合いの美容師さんとかそっちに頼もうと思ったんですけど、やっぱ酔っ払ってたからさ、お願いしますって感じでさ、ちょっとさ、初めましてで全然よく知らない人だったのに行ってきたらさ、もう、あ、いいじゃんいいじゃんとかって言うんだけど全然良くないの、もうショック。シルバーの白髪の初老のおじさんの完成です。なんか不思議なもんでさ、いいじゃんいいじゃんって言われてる時は、あ、確かにめっちゃいいですねみたいなさ感じでさ、その鏡の前でわわいい感じとかって思ったわけで、前髪もこんな感じにしてみようねって感じで、あ、わー頼りになると思って、わいい感じと思って満足して出たはずなのに、さ、髪型変えましたとかさ、髪色変えましたって自撮りしようと思ったら、え、なんか全然違うみたいな、え、全然良くないじゃん、え、ブスじゃんみたいなさ感じになっちゃって、なんかいまいちになっちゃってテンションが落ちております。はあ、しばらくはキャップ生活ですかね。ということで始めていきましょう。はい、さい、キャンのユンタクラジオのお時間です。この番組は沖縄生まれ東京在住40歳のおっさん芸が日常のあれこれや皆さんからの歌よりと、そして時にはちょっと大人な話までユンタクしながらお届けする非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。今日もね、ちょっとだけゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。先週沖縄に行ってまいりました。9月のね頭、私のパートナーが誕生日ということで、誕生日祝いの旅行ということで沖縄に2泊3日で行ってきました。僕はね、沖縄本島の中部あたりの出身なんですけども、ちょっとね行ったことがないところということで、あんまり北部の方、沖縄本島の北部の方は詳しくなかったんで、そこに一緒に行って北部のところをドライブしたり、ちょっとスローライフ的な感じでホテルでゆっくりしたりみたいな感じで過ごそうと思いまして行ってきました。北部の国頭村かな、すごい遠かった。沖縄生まれだけど沖縄って意外とこんな細長くでかいんだなと、北の方はだいぶ遠いんだなということをね、この改めて実感しました。結構ね、運転もちょっと疲れちゃった。まずね、沖縄に那覇空港に到着しまして、で僕がずっと小さい頃から通っているステーキ屋さんがあるんですけども、中部地方のところにね、そこすごい特製ステーキで、このライスをガーリックライスとかに選べるんですけども、特製ステーキの 200g ガーリックライス付きを食べに行きました。もうね、すごい私のソウルフードなので、ビッグハートね、ビッグハートっていうステーキ屋さんなんだけど、キャンのソウルフードでございます。でそれをどうしてもパートナーに食べてほしくて、おすすめだよってことで、まず空港着いてレンタカー借りて、レンタカー借りた時点でもう3時半とか4時ぐらいだったのかな、夕方に差し掛かってて、もうお昼もですね、フライトであんまりちゃんと取れてなかったから、そのまま早めの夕ご飯食べようってことで、めちゃめちゃ美味しかった。なんかいつも帰ったら家族と一緒に行くぐらい のよく通ってるところだったんですけども、わあ、ここに家族とよく通ってるこのステーキ屋さんに私もパートナーを10年付き合ってやっと連れてこれたかと思ったらね、なかなか思うものがありまして、 やーいいなーと、夢が叶ったなっていう感じで一人喜んでおりました。その後北部の方に北上するついでに北谷町のアメリカンビレッジっていうね、いろんなちょっと観光スポット的なところがあって、いろんなお店とか食べ物屋さんとか建物もね、割と風変わりな感じでおしゃれな感じで作られているスポットがあって、そこを見てきました。そこをちょっとブラブラ歩いて、一時期はね、北谷町ポケジニックって言ってポケモンのキャラクターとかが壁とかに描かれてたのね。ピカチュウとか人影とか不思議種とかがいて、そこが可愛く写真撮れるフォトジェニックにならぬポケジェニックっていうところで割と賑わってたんだけど、もう多分契約とか提携が終わったんでしょうね。そのピカチュウがいたはずのところにピカチュウがいなくて、ピカチュウのがいただろう痕跡だけが残ってるんですよ。ピカチュウの影みたいなのだけ残ってて、あ、ピカチュウの影送りだと思って、なんかえっていう感じだったんで、それはそれでなんか面白かったです。ポケモン好きな人にはねちょっと悲しいかもしれないけど、もう北谷町でポケジニックのところは見れなくなってて、私は少し寂しかったです。でも本当に北谷町歩くだけでも面白いのでね、ぜひ行ったことない人は歩いてほしいな。そこでブルーシールアイスクリーム31みたいなね、沖縄ですごく有名なブルーシールアイスクリームを食べまして、私は必ずウベ味を頼むんですけども、ウベというのはね芋、なんか紅芋味もあってウベ味もあって、あの本当に私は芋がすごい好きなので、この必ずウベ味を食べるんですけども、やっぱね美味しかった。ブルーシールのウベ味もね、食べたことない人は食べてほしいな。でブラブラしてたら思いのほか時間が過ぎてしまいまして、沖縄の有料道路高速をかっ飛ばして北部の方まで行きました。走ること1時間半2時間ぐらいかな。国頭村の奥間プライベートリゾートホテルの方に泊まったんですけども、だいぶ北側なんですよ。すっごく北側でちょっとね怖かった。街灯とかもほとんどないから、すごい暗闇の中を速度を走っていく感じになっちゃってあ、なんかやっぱ沖縄もこんな田舎なところはね、やっぱ道も狭いしでなかなか怖いんだなっていう風に思いました。ホテルに着いてで早速部屋に行ったんですけども、このホテルはね割となんていうかな、でっかいホテルじゃなくてすごい広い敷地にコテージが何軒か何棟か建ってて、でその何棟か1棟につき4部屋ぐらいなのかな、部屋が割り当てられてて結構に広くてゆったり使えるホテルで、なんといってもね最高だったのがハンモックがあったんですよ。で大きいガジュマルの木のふもとにハンモックが吊るされてて、すっすごいねそれがね、もうとてもゆったりとちょうどガジュマルの木の影になってて、すごい晴れてて太陽さんさんなんだけどカンカンなんだけど影になっててハンモックで揺れるっていうのがねめちゃめちゃね良かったです。過ごしやすくて、でホテル泊まって次の日に朝方シュノーケルの予約をしまして、北部の海でねシュノーケルをしてきました。すごいもうオフをあげたんですけども、このやっぱさシュノーケルとかダイビングとかされてるスポットっていうのはもう餌付けされてるスポットですね。インストラクターさんも言ってたんだけど、もう彼らは人間が近づくと餌をくれるって分かってるので、本当にいいビジネスパートナーですみたいな、お客様のそばにめちゃめちゃ寄ってくれるんで満足してくれるんで、この魚たち彼らは私のビジネスパートナーですみたいなことを言ってて、本当にその通りで、あのめっちゃ近くを泳いでて、でオフをもう本当にこう 手にさちゃんとしっかり握ってないとはみ出たらもうめっちゃちぎられる、噛みちぎられるぐらいな感じでわーって集まってきて、もうすごい大変な感じなんですけど、それはそれでとても楽しかったです。やっぱ すごいね、海の中あんなに綺麗なんだね、もう心が洗われました。朝ごはんはね、この沖縄料理とかもいっぱい用意されたビュッフェ形式で、で沖縄の有名な料理ポーク卵があるんですけど、ポーク卵おむすび、このおむすびの中にポークと卵とあといろいろな具材をちょっと入れれるみたいな感じだったんで、それがもう沖縄のねおばさんたちに作ってもらうみたいな感じで並ぶんですよ。でそのこのホテルはね、ほとんどが外国人のお客様か、もしくは観光のお客様なので、沖縄の人は全然いないんですよね。でポーク卵の具材で挟めるのが、何だったかな、青菜の炒め物とあと人参しりしりとたくあんとみたいな感じだったんですけど、人参しりしりって皆さんご存知ですか？人参しりしりってあのレシピあって、そういう感じで言われてるんですけど、沖縄のイントネーションでは人参しりしりなんですよ。しりしりってちょっと下げるんですよ。人参しりしりじゃなくて人参しりしりっていうイントネーションなんですけど、さあお兄さんは具材何入れますかって言われたんで、僕はもう普通に素で、あ、人参しりしり入れてくださいって言ったら、あい、あんた沖縄の人ねってなって、はあ、ここに泊まってる人はもうみんな内地の人だから、はあ、沖縄の人、はい、なんで泊まりに来たのみたいな感じで急に沖縄なまりで話しかけられて、そっか、人参しりしり、人参しりしりって言わないですもんねって、みんな人参しりしりですもんねみたいな話をして、ちょっとおばさんたちと盛り上がって、なんかでもあんたなんで今は沖縄じゃないのみたいな感じで言われて、そうなんです、僕今東京でちょっと働いてまして、で沖縄でも10年ぐらい離れてるから、もう沖縄なまりもあるところもあれば、もう向こうのなまり抜けちゃって、今ちょっと混ざりもんですって言ったら、本当だねみたいな、なんかあれだね、中途半端みたいになってるねとか言って、なんか、ね、ディスられてだからね、この沖縄のおばさんたちのなまりをわーって、すごい沖縄なまりの人に話しかけられると一気に引っ張られますね。気をつけながらいつも喋ってるんだなって思いました。普通にみんなと喋ってる時は標準語のつもりで喋ってるんですけども、沖縄の人と喋ると一気にこのイントネーションとかなまりとかで沖縄なまりに戻されるなって思いました。すごいよね、なんか全然なまりでない人とかさ、逆に関西人の人とかすごいよね、どこに行っても関西弁崩れないもんね。東京の標準語とか絶対喋らないもんね。なんかあれぐらい確固たるそのなまりというか方言貫き通せるのすごいなと思う。自分も沖縄なまりを沖縄なまりで行こうかなって思うけども、全然釣られて標準語に引っ張られていって、沖縄なまりが薄くなっていくので、自分のね生まれのところをちゃんとイントネーション守れてる人ってすごいなと思います。でその後シュノーケルをした後は一旦ホテルの部屋に戻ってダラダラとして、今度はね小売島に行きました。北部の小売島、島だから橋があるんですけども、ちょっと長めの小売大橋っていう橋がね、左右に海が見えるわけですよ。そのなんか海の上を走ってるみたいな感覚になってめちゃめちゃ良くて、なんかねこのハートロックご存知ですか皆さん。ハートの形をした岩が、夫婦岩みたいなのが氷島にはあるんですよ。沖縄県のパワースポット第4位らしいですねそこに行ってきました。観光客いっぱいだった、本当にみんなハートしてた。私たちもね無事にハートロックと写真を収めることができまして、ああまた来たいねなんてことを言いながら沖縄旅をねエンジョイしましたよ。さてではでは、今回はねお便りを紹介したいと思います。結構ね前のお便りになってしまいまして、愛媛に行った時の 話かな、愛媛に行った時に四国出身の方がお便りをくれて、そのお便りに対してよかったら四国のさいいところを教えてくださいっていうことを収録で話しさせてもらったんですけども、その時にねその時の返事をくれました。ユンタクネーム西島光賀さん、キャンさんこんばんは。先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。さて四国の魅力ですが、自分は香川県に住んでいます。生まれと育ちは愛媛県です。四国は観光で来られる方がよく言いますが、海の幸が美味しく瀬戸内海が美しいかなと思います。愛媛は鯛めし、宇和島風と松山風、香川はオリーブハマチ、ハマチの漬け丼がめちゃめちゃうまいです。高知はカツオのたたきが特に有名かなと思います。徳島は何かあったかな、てんてんてん。これ徳島の人怒らない、大丈夫。自分はよく岡山に行くときは電車を使うのですが、電車から見る夕暮れの瀬戸内海はとても感動します。瀬戸の花嫁を歌いたくなっちゃいます。瀬戸はふんふんふんふんみたいな歌だよね、瀬戸の花嫁ね。あと景色でおすすめなのは、愛媛の今治市から車で少し行ったところにある亀追山展望台、亀に追る山と書いて、これはね亀老山と呼ぶらしいです。亀老山展望台は島の頂上付近にあるので360度瀬戸内海が見渡せて絶景です。香川にある大串自然公園も180度瀬戸内海が見渡せます。自分は夜に行くことが多いのですが、あらあらあら、おやおや。町から少し離れており、静かで星空がめちゃめちゃ綺麗です。今年は瀬戸内国際芸術祭ごめんなさい、早口言葉みたいじゃないですか、瀬戸内国際芸術祭が開催されているので、ぜひまた四国へお越しくださいね。西島光賀さん、お便りありがとうございました。いいね、たくさん教えてもらった。この亀老山展望台、この亀追山っていうのがね読めなかったから、僕調べたんですよね、 Google でね。そしたら亀老山って読むらしくて、亀老山展望台をこの調べたらもう Google マップとかで画像が出るんですけど、皆さんぜひ調べてみてください。めちゃめちゃ綺麗、すごい、本当にこれ360度瀬戸内海が見渡せるから絶景ですね。これなんで俺行かなかったんだろう、愛媛行った時行くべきだった、すごくいい。愛媛さ、宇和島風と松山風の鯛めしはもう本当に最高に美味しかったしさ、この香川のオリーブハマチ、聞いただけで美味しそうだね。ハマチの漬け丼がめちゃめちゃうまいですって、最高かよ、これ絶対食べたい。徳島だけないのすごいかわいそうじゃないですか、これ西島光賀さん怒られません、徳島出身の人に。ダメですよ、この四国間でさ、あるじゃないマウントみたいの。ダメですよ。だから徳島のねいいところ知ってる人、 B 級グルメとかね知ってる人、ぜひお便りくれたら嬉しいです。いやーでもいいな、また行きたくなったな四国。やっぱ旅行っていいですね、非日常を味わえるのはいいな。もう働きたくないよ、みんな同じ気持ちだと思うけどさ、働きたくないよね、旅行行きたい、非日常味わいたい、ずっとバケーションしていたい。瀬戸内国際芸術祭いいな。次の私の目標はこれですかね。いつ行ったっけ俺四国、去年か。じゃあもうやってないか、瀬戸内国際芸術祭。まあなんか折を見てまた四国の方遊びに行かせてください。四国に行ったら西島光賀さんに会えたりしますかね、どうなんでしょう、四国ツアーなんぞしてくれたりしませんか。ぜひその際はよろしくお願いします。オレンジレンジ皆さん知ってます、 この沖縄で運転してる時にドライブしてかける BGM をオレンジレンジをリクエストしたんですよ。いけない太陽ファーストテイクでね、 YouTube のあのファーストテイクでいけない太陽がすごく大バズりというかすごい再生数があったみたいで大反響って形で、それを聞いててもうめちゃめちゃテンション上がって、でいけない太陽の令和版バージョンっていうのが実はあるんですよ。オレンジレンジがね令和版を発表したんですよね、つい最近ですよ。でその PV がもうあの頃の平成を全部ギュッと閉じ込めてるんですね。シーブリーズのキャップを交換するくだりとか、ポッキーの CM とか、あの頃流行った歌の PV とか、ガラケーとか赤外線交換とか、ギャル、もうねすっごい平成がギュッと縮こまったじゃないな、詰まった感じの PV なので、この40歳前後の方たち、30後半から、ね、40代の方たちの平成にぶっ刺さるんじゃないかなと思って、ぜひね見てない人は見てほしいな。最近では平成一桁ババアみたいな感じで、平成一桁ババアが過ごしたあの頃の平成みたいなね感じでちょっとトレンドにもなっておりましたけども、もうさ平成がさ一桁生まれとか二桁生まれでさババアを言い争ってるわけよ。もう平成の生まれのババア争いにさ、昭和生まれの私たちはさ土俵にすら上がってない、同じリングにすら上がれないんだなと、もう正真正銘のババアなんだな、おじさんおばさんなんだなって最近つくづく思っております。この前ミクシーをねログインしました。覚えてる？みんなミクシー日記とかさキャンも書いてたんですよ。10年前じゃないな、2011年の日記だからすごいね、14年前の日記だ。14年前の1月11日でしたよ、あの最後の日記、あの当時付き合ってた人と別れたっていう日記書いてたしかもさあのお互い潮時の匂いをプンプンさせてたから納得の別れでしたみたいなこと書いてた恥ずかしすぎてもう速攻消して、私は先週ミクシーを退会しました。無事にログインして日記を全部削除して無事に退会しました。なので私の黒歴史は綺麗さっぱり消えました。平成とかさ昔を懐かしんでさ、ふと自分の黒歴史に出会う瞬間があるんだけどさ、気をつけないといけないね。多分だけど10年後、私が50歳になった頃、このポッドキャストが残っててキャンはこんなことを喋ってるみたいな、これもきっと黒歴史になるんだろうなって思っております。黒歴史にさせないためにもさ、みんなお便りちょうだいね、共犯になってほしい。俺が一人語りをしてるんじゃなくて、みんなからのお便りに俺は答えてたんだよっていうね、みんなと共犯に なりたい。なのでキャンユンタクラジオに気軽にコメントやお便り感想をぜひぜひください。では本日のキャンのユンタクラジオはここまでです。キャンのユンタクラジオは X のアカウントと Instagram のアカウントとあります。キャンのユンタクラジオって調べればねすぐ出てくるので、ぜひそちらのフォローもお願いします。あと Spotify と Apple のポッドキャストで、スタンド FM というアプリでこのポッドキャストはね聞けると思うんですけども、よろしければキャンのユンタクラジオのフォローをお願いします。リスナーさんはねこの分析とかでね聞いてくれてる人の数とか再生数とか、あとフォローしてくれてる人の数っていうのはある程度わかるんですよ。で聞いてくれてる人はね結構いるんだけど、実際フォローしてくれてるっていう人はね割とまだ少ないので、ぜひあのキャンのユンタクラジオをまあフォローしてやってもいいかっていう方はね、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。お願いみんなお便りちょうだいね。それではまた次回をお楽しみに。